You're a wonderful sight.
素晴らしい光景です。こちらからの眺めは素晴らしいですよ。私たちはテレビでもうこのメッセージを聞いていらっしゃる方々のことも考えていました。素晴らしい真剣者たちです。私たちは力強い真剣者の組織としてここカンファレンスセンターだけでなく全世界の会場に集っています。今晩私たちは霊感あふれるメッセージを聞きました。話してくれた幹部の兄弟たちに感謝します。皆さんに話す特権があることを栄誉に思いますが、同時に謙虚な気持ちにさせられます。主が私に霊感を与えてくださるよう祈っています。最近テレビでニュースを見ているときに気づいたことがあります。トップニュースはどれも本質的には似たようなものであり、報道される悲惨な事件は皆基本的には一つの感情に端を発していたのです。それは怒りです。乳児の父親がその子を肉体的に虐待した罪で逮捕されました。申し立てによると、乳児の泣き声にカッとなった父親は、乳児の腕を一本折り、あばら骨も数本折ったというのです。心配なのは、犯罪組織による暴力がエスカレートしていることです。暴力団が関与する殺人事件は急増しています。その晩はもう一つ、女性が銃で撃たれた事件が報道されていました。撃ったのは別居中の夫です。報道によると、妻が他の男性と一緒にいるところを見て、嫉妬に怒り狂ったんだそうです。もちろん、あとは世界中で起こっている戦争や紛争など、いつものニュースでした。詩編の言葉が心に浮かびました。怒りをやめ、憤りを捨てよ。随分昔のことですが、若い夫婦がオフィスに電話をかけてきました。アドバイスが欲しいのでオフィスに来ていいかという問い合わせでした。家庭で悲しい出来事があり、離婚の危機に直面しているとのことでした。私は会う約束をしました。彼らがオフィスに入ってくると、二人の間に張り詰めた空気があるのが見て取れました。夫はポツリポツリと話し始めます。少しずつ事情が分かってきました。妻は声を殺して泣くばかりで、ほとんど口を挟みません。この若者は伝道から帰ると、合衆国東部の名門大学に入学しました。その大学の学生ワードで将来の妻と出会ったのです。妻も同じ大学の学生でした。1年の交際の後、ユタ州に旅行してソルテルク神殿で結婚し、その後すぐに学業を終えるために東部に戻りました。二人が卒業して故郷の州に戻る頃には、妻は最初の子供を妊娠し、夫は自分が選んだ分野で仕事に就いていました。妻は男の子を出産します。順風満帆の人生でした。息子が1歳半になる頃、短い休暇を取って、数百キロ離れたところに住む親族のところに遊びに行くことにしました。チャイルドシートがない時代のことです。大人用のシートベルトもあまり知られておらず、使っている人もいませんでした。よちよち歩きの息子を真ん中に挟んで、家族3人は前の席に座りました。この旅行の間、夫と妻の意見が合わないことがありました。昔のことですから原因は思い出せません。しかし、口論は激しさを増すばかりで、最後には罵り合うようになったらしいことは覚えています。当然のことながら、幼い息子は泣き始めました。夫によると、この泣き声は、怒りを煽っただけだったそうです。すっかり癇癪を起こした夫は、息子が座席に落としたおもちゃを拾い上げ、妻に向かって投げつけました。おもちゃは妻には当たらず、息子にぶつかりました。その結果、息子は脳に傷を負い、一生治らない障害を負うことになってしまったのです。これは私が出会ったケースの中でも最も悲惨なものの一つです。私はこの夫婦に助言と励ましを与えました。私たちは献身と責任、相手を受け入れて許すことについて話し合いました。愛と尊敬の気持ちについて話し合いました。彼らの家庭にはこの二つが蘇る必要がありました。 聖文から慰めに満ちた言葉を読みました。一緒に祈りました。遠い昔のその日以来、この夫婦からは何の頼りもありません。二人は涙を流しながらも笑顔を見せてオフィスを後にしました。この夫婦がやり直す決意をし、イエス・キリストの福音に慰めと祝福を見出してくれていればと、長い年月ずっと願ってきました。次の言葉を読むと、いつもこの夫婦のことが心に浮かびます。怒りは何も解決しない、怒りは何も生み出さず、かえって全てを破壊する力を持つ。誰でも怒りを感じたことがあります。それは物事が思うようにいかない時かもしれません。何かを言われた時に込み上げる感情かもしれません。思った通りのことを人がしてくれない時に、そのような感情を覚えるのかもしれません。予想していたよりも長く待たされた場合に出てくる感情かもしれません。おそらく私たちは、人が自分と同じ目線で物を見てくれない時に怒りを感じるのでしょう。怒りを呼び起こす原因は数えきれないほどあるようです。傷つけられたと思ったり、不当な扱いを受けたと感じたりすると、憤りを覚えることがあります。第7代大官庁のヒーバー・ジェイ・グラント大官庁は、お種になったばかりの頃のことを次のように話しています。ある人に雇われて働いていた時、雇い主が500ドルの小切手を送ってきました。少額で申し訳ないという手紙が添えられていました。次にグラント大官庁は別の人のもとで働きました。その仕事は、グラント大官庁によると、前の雇い主の仕事よりも10倍も困難で、10倍の労力を必要とし、はるかに時間がかかったそうです。しかしこの2番目の雇い主が送ってきたのは150ドルの小切手でした。若いヒーバーは不当な扱いを受けたと感じました。最初は馬鹿にされたように感じ、そのうちに怒りがこみ上げてきました。グラント大官庁はこの経験をこと細かに年上の友人に話しました。すると友人は、その人は君を馬鹿にしようとしたんだろうかと聞いてきます。グラント大官庁はこう答えました。いいえ、友人の話では私には気前よく払ってあげたと言っていたそうです。これを聞いて年上の友人はこう答えました。馬鹿にする意図のない行為を馬鹿にする行為と受け取るのは馬鹿者ですよ。使徒パウロはエペソ人への手紙第4章26節のジョセフ・スミス役で次のように問いかけています。あなた方は怒りながら罪を起こさずにいられようか。憤ったままで日が暮れるようであってはならない。そこで質問です。怒っている時に天の御父の御霊を感じることができるでしょうか。どんな場合でもできないことを私は知っています。モルモン書の第3ニーファイにこのように書かれています。論争が今後は決してあなた方の中にあってはならない。誠に誠にあなた方に言う、争いの心を持つ者は私につくものではなく、争いの父である悪魔につくものである。悪魔は互いに争って、怒って争うように人々の心を煽り立てる。見よ、互いに怒るように人々の心を煽り立てるのは私の教義ではない。このようなことをやめるようにというのが私の教義である。
To be angry.
怒るということは、サタンの力に屈することです。私たちを怒らせることのできる人は誰もいません。怒りは私たちの選びなのです。いつもふさわしい御霊にとどまってほしいのであれば、怒らないことを選ぶことです。これは可能だと私は証しします。怒りはサタンが使う手であり、多くの点で有害です。私たちみんな知っていると思います。トーマス・B・マーシュとその妻エリザベスの哀れな話は、大抵の教会員が知っていると思います。マーシュ兄弟は、教会がこの地上に回復された後に、現代の使徒として最初に召された人たちの一人です。最後には十二使徒定員会の会長にまでなりました。生徒たちがミズーリ州ファーウェストに住んでいた頃、トーマスの妻、エリザベス・マーシュと友人のハリス姉妹は牛乳を分け合うことにしました。お互いに大きなチーズを作るためです。すべてが公平に行われるよう、後絞り乳と呼ばれるものは取り分けず、牛乳と後絞り乳を全部一緒にするという取り決めをしました。後絞り乳とは、搾乳の最後に搾り取る牛乳のことで、乳成分が特に豊富に含まれています。 ある姉妹は取り決めを忠実に守りましたが、マーシュ姉妹は違いました。特別に美味しいチーズが作りたかったのでしょう。牛一頭から一パイントずつ後絞り乳を取り分けて自分のものとし、後絞り乳の入っていない牛乳をハリス姉妹に送り届けたのです。このことで二人は喧嘩になりました。意見の食い違いは当事者間で解決することができず、ホームティーチャーが呼ばれて判断を求められました。取り決めを守らなかったエリザベス・マーシュ姉妹に非があることが、ホームティーチャーには分かりました。その結果を聞いてマーシュ姉妹は憤慨し、ビショップに提訴しました。そのためこの件は教会法廷にかけられることになりました。ビショップの法廷で下された裁決は、後絞り乳は不当に奪われたものであり、マーシュ姉妹はハリス姉妹との取り決めを破ったというものでした。トーマス・マーシュは高等評議会に提訴しましたが、高等評議会たちはビショップの裁定を支持しました。とすると、彼は大官庁会に提訴したのです。ジョセフ・スミスと顧問たちはこの件について検討した結果、高等評議会の裁定を支持しました。この間ずっと妻を擁護してきたトーマス・B・マーシュ長老は裁定が下されるたびに怒りを募らせました。実際、彼は治安判事のもとに行って、モルモンはミズーリ州に敵対していると宣誓したのです。この時の宣誓供述書が要因、または少なくとも要因の一つとなって、後にリルバーン・ボッグズ州知事の非常な撲滅令が出されることになります。その結果、1万5000人の生徒が家を追われ、あらゆる苦難にあった結果、多くの人が命を落としました。これらはすべて牛乳とクリームを分け合う際の取り決めを守らなかったことが原因なのです。19年にわたって恨みを持ち続け、多くのものを失った後、トーマス・B・マーシュはソルトレーク盆地に戻り、ブリガム・ヤング大官庁に許しを求めました。マーシュ兄弟は大官庁の第一顧問であったヒーバー・C・キンボーリに対しても自分が学んだ教訓について書き送っています。マーシュ兄弟はこう言いました。私がいなくても主は大丈夫であり、私がかつての地位から脱落したからといって何を失われたわけでもありませんでした。ところが私の失ったものは、なんと大きかったことでしょう。全世界、あるいはこの地上の地球のような小惑星さえも与えることのできないほどの大きな富を失ったのです。詩人ジョン・グリーン・リーフ・ホイッティアの次の言葉がよく当てはまります。舌が語りペンが綴る悲しい言葉の中で最も悲しい言葉は、ああしていればよかったである。兄弟の皆さん、私たちは皆注意していないと怒りにつながるような感情を抱きがちです。不満や苛立ち、敵対心を抱き、自らの選択により癇癪を起こして人に怒りをぶつけます。皮肉なことに、ぶつける相手は私たちが本当は一番愛している家族の誰かであることが多いのです。昔新聞で AP 通信社の次のような特派員報告を読みました。年老いた男性が実の兄弟の葬儀でこんな話をした。彼は大人になった頃から部屋をその兄弟と共有していた。ニューヨーク州カニステオ近くの小さな一間の小屋である。ある時、口論の末、チョークで線を引き、部屋を半分に分けた。そしてその日以来、二人はその線を越えたことがなく、言葉を交わすこともなかった。62年間ずっとである。この兄弟たちの怒りの結末を考えてみてください。何という悲劇でしょうか。意識して怒らないという決断をしましょう。私たちは怒りを遠ざけ、トゲトゲしい言葉や人を傷つけるようなことを言う誘惑に駆られても、そのようなことは言わないという決断をその度に下さなければなりません。私はチャールズ・W・ペンローズ長老が作詞した次の賛美歌の歌詞が大好きです。ペンローズ長老は20世紀初頭に十二使徒定員会と大官庁会で奉仕した人です。心を抑えよ、兄弟たちよ、知恵の声をもてこれに導け。 力は沈けき心に宿り、怒りは理性も目も暗くする。心を抑えよ兄弟たちよ、知恵の声をもてこれに導かえ。私たちは皆神の権能である神権を持っています。神権の聖旨と制約は私たち全員に当てはまります。メルキゼツキ神権を持っている人にとってそれは神の律法に忠実かつ従順に従い、与えられる召しを尊んで大いなるものとするという条件の宣言であり、アロン神権を持っている人にとっては将来の義務と責任に関して今ここで備えをするという宣言です。この聖旨と誓約については主の言葉で次のように説明されています。誰でも忠実であって私が語ったこれら二つの神権を得て自分の召しを尊んで大いなるものとする者は御霊により清められてその体が更新される。これらの者はモーセの息子たち、またアロンの息子たちとなり、アブラハムの子孫となり、神の教会となり、神の王国となり、神の選民となる。主は言う、この神権を受けるすべての者は私を受け入れるのである。私のしもべたちを受け入れる者は私を受け入れるからである。また私を受け入れる者は私の父を受け入れる。そして私の父を受け入れる者は私の父の王国を受け入れるのである。それゆえ私の父が持っておられるすべてが彼に与えられるであろう。兄弟の皆さん、私たちが持つこの尊い神権の聖旨と誓約を忠実に守るならば大いなる約束をが待ち受けています。私たちが天の御父にふさわしい息子となれますように、私たちが家庭で良き模範となり、すべての戒めを忠実に守ることができますように、どんな人に対しても憎しみを抱くことがなく、むしろ平和を作り出す人になれますように、救い主の次の教えを決して忘れることがありませんように、互いに愛し合うならば、それによってあなたが私の弟子であることをすべての者が認めるであろう。これが私の願いであり祈りです。この素晴らしい神権会にあって皆様にこれを申し上げます。心からへりくだり祈ります。兄弟の皆さん、私は本当に心の底から天のお父様の祝福を皆様のために祈ります。皆様の家庭にあって、そして皆さんの心の中に、そして皆さんの魂の中に祝福があるように、イエス・キリストの御名によって、アーメン。